この礼拝の時にもしもノートを取って、ただノートを取るというだけじゃなくて、そのノートに基づいて復習をしている人がいたとしたらば、その人はもうすでに気がついていると思うんですけれども、今年の6月の11日の日曜日から始まって、先週までで10回、今日で11回目、イエス・キリストが十字架で死んで、墓に入れられ、3日目に死からよみがえったということについて、どういう目的でもってこういうことをしたのか、どういうようなものを達成したのか、私たちにとってどういう意味を持つのかということについて勉強してきました。今日でもってこの話題をまとめてみたいと思うんです。だから皆さん一人一人にお願いしたいんですけれども、ノートを取った人は自分のノート、あるいはテープを取っている人はそのテープを11回、今日の分も含めて全部復習をして、しっかりと内容を理解するようにしてほしいと願います。過去10回の間強調してきたことなんですけれども、イエス・キリストが十字架にかかり、3日後に死からよみがえったという3日間にどのようなことが達成されたのか、どういうことが起きていたのかということが、キリスト教というものの基盤となっており、私たちの方ではこの基盤となっているものをしっかりと、しかも正しく理解をしなければいけないものなんです。だからこの観点から復習をしていただきたい。そしてキリスト教の基盤となっているものに関しての知識を持ってほしいと思うんです。大きく分けますと4つのことを達成しております。一番最初に、人類の罪の贖いというものをしている。アダムが神様から与えられた地球の支配権をサタンに渡し、サタンの支配に入ってしまって以来、人間というものは、つまりアダムの子孫はサタンの支配の下に生まれ、サタンが命令してくるままに行動していたという罪に対して、イエス・キリストは十字架で贖いをしております。人間の罪というものを全部取り除くために十字架にかかった。だから現在私たちは、というよりも人間は誰であっても、イエス・キリストにあって神様に対して罪というものを持っていないようになることができています。これが1番目。2番目には、サタンから地球の支配権を取り戻すために十字架で死んでいます。サタンがこの世の支配者として活動して、人を苦しめようとしているものを打ち壊し、神の家族の者がサタンに支配される生活を送らなくても良いようにするために、イエス・キリストはハデスに降りていってサタンと戦い、サタンを負かし、そして死からよみがえり、その勝利の力と権威等を人々に渡しています。だからイエスを主として生まれ変わりをしている者は誰であっても、サタンに支配される生活をしないで良いようになっているんです。そればかりじゃありません。イエス・キリストがサタンを支配する力、権威を生まれ変わりをしている者に与えています。だから生まれ変わりをしている人がその力、権威を使えば、サタンが持ってくるものに対してどんなものであろうと、いつも勝利の人生を送ることができるようになっています。これが2番目です。3番目には、神様とアブラハムとの間で成立をしていた契約というもの、モーゼによって立法という形で確立した契約というものをイエス様が完成させて、これを現在我々は古い契約と呼んでいるんですけれども、そして新しい契約を成立させるために十字架で死んで、そして死からよみがえっています。だから死からよみがえった時点でもって天に昇って新しい契約を成立させている。この契約はどういうものなのか、どういう内容が契約に盛り込まれているのかということが理解できたら、 まあ、言い方を変えますと、その契約に基づいてどんな祝福が、恵みが、喜びが盛り込まれているのか理解できたら、私たちは、生まれ変わりをしている私たちはどれほど恵まれた立場にいるのかということがはっきりとしてきます。古い契約の時代に生活をしていた人たちから見て、どれほど恵まれた立場に置かれているのか分かってくる。またこのような契約を成立していない人たちから見たら、どれほどその契約に基づいて我々は恵まれた生活をすることができるのか分かってきます。そしてですね、それだけじゃありません。その契約に基づいて生まれ変わりをしているあなたが行動を起こすことで、天の父の方でもって、宇宙を作った神様の方でもって、その契約に基づいてどういうことをしてくださるのかということが理解できたら、言い方を変えますと、あなたの行動に基づいて神様がどういうことをしてくれるのかということをあなたが理解することができれば、あなたにはあなたの人生において怖い、不可能だ、私にはできないというような言葉を一切使う必要のない人生を送れるようになっているということに関して確信を持つことができるようになってきます。これが3番目です。4番目に行きましょう。イエス・キリストを信じる者が、イエスを主として生まれ変わりをしている者が、神の義となれる道を開くために、イエス・キリストは十字架で死んで罪の贖いを済ましてから死から蘇っています。アダムが神様に対して罪を犯す前に、アダムと神様との間で持っていた関係というものを、今一度私たちが神様と持つことができるようになるために、まあ、言い換えますと、サタンの支配の下に生まれ、神様との関係というものを持つことができなかった私たち人間というものが、サタンの支配から離れ、神様の家族のものとなり、神様と、というよりも天の父と新たな関係を持つことができるようにイエス・キリストが道を開いたというのが4番目です。こういう目的のために十字架で死んで3日間ハデスで生活をした後で、まあ、サタンと戦うために行ったわけですけれども、そして死から蘇っているわけです。先週はこの4番目についての勉強に入りました。神の義というものは神様との関係を意味しています。しかもその関係は私たちの方から神様を見た時の関係ではありません。神の義というのは神様の方が私たちを、あなたを見た時にどういう関係にあると神様が見ているのかという関係を神の義と言っています。この角度から今日の勉強に入ってみたいけれどもですね、その4番目に言ったように、アダムが神様に対して罪を犯す前に神様と持っていた関係というものを、今一度私たちが持てるようにイエス・キリストが十字架でその道を開いている。だからアダムがどういう関係を神様と持っていたのか、どういう生活をしていたのかということを私たちが調べなきゃいけなくなる。だから今一度創世記の2章を開けていただきましょう。先週も読んだところですけど、今一度創世記の2章から話に入ってみたいと思う。2章の4節から読んでみます。創世記の2章の4節から読んでみたい。こう書いてあります。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生やさせた。園の中央には命の木、 それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、これはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。まあ、ここまででやめておきましょう。この18節を見ていただけると、人が一人でいるのは良くない。助け手が必要だと神様が判断しました。気をつけてください。この人というのは男一人ではないんですよ。助け手は女じゃないんですよ。で、神様は土から野の獣と空の鳥を形作っている。ほいでこれを助け手にしようとした。で、アダムのところに、人のところに連れてきました。私が言ったアダムというのは、今で言う男性と女性と一つ、アダムとイブと一緒にしたものだということは、創世記の5章で分かると思う。で、アダムが、その人がつける名が、皆その名となったと書いてあります。そしてですね、人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。だから神様はと言って21節についてくるわけです。お互いに助け合わせるように、男と女というのを別個に分けて、お互いが助け合うよう夫婦としたということになる。ここを言いますと、どんな名を彼がつけるのか見るために人のところに連れてきた。そして人がつけた名前がその呼び名になった。なんだそりゃと言われるかもしれない。家畜、野の獣、空の鳥といったようなものに名前をつけたけれども、それを助け手と見ることができなかった。一体どういう意味を持つのかという質問が出てくるかもしれません。宇宙を作った神様は、そして人のために土からたくさんの獣を作り、空の鳥を作った神様は、人が自分で選んだ呼び名に対して何の干渉もしていないということがまず分かると思う。神様の方では、この地球にあるすべてのものに対しての支配権を人、アダムに渡しています。だからこのアダム、人と呼ばれているものがどういう名前をつけるのか神様が干渉していないというのは、その支配権というものを、与えた支配権というものをすでに尊重しているということになる。まあ、こういうことを考えていただいたらいいと思う。あらゆる野の獣、家畜、空の鳥というふうに書いてある。何千種類、何万種類いるのかは分かりませんけれども、これに名前をつけていたらですね、そのいくつかには多少おかしな名前をつけているものも出てくるかもしれない。まあ、それよりもですね、20節では、こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。神様の方では、まあ、全知全能の神様と呼ばれている方、すべてを知っている方が人の助け手となる、という判断をして作り出したものに対して、人の方ではこういうものは私の助け手になるとは思えない、 という判断しています。それに対して神様の方ではその人の判断を尊重している、文句を言ってません。神様の方がいや私がいろんなふうに考えてこういうものを必要だと思うからわざわざあなたのために作ってやったんだから、多少とも私の努力や行為を感謝して受け入れたらどうだ、この中からお前の助けてを選べなどと言っていないんです。と言ってもですね、じゃあ一体これがどういう意味を持つのかという質問が出てくるかもしれない、飛躍するようになりますけれども、この点についてですね、生まれ変わりをしている私たち、イエスを主としている者に向かってイエス・キリスト自身がどういうことを言ったのか、こういうふうにして思い出していただきましょう。マタイの福音書の18章の18節を見ていただきたいと思います。マタイの福音書の18章の18節を見ていただけますと、イエス様自身がこういうことを言いました。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まあ、つなぐ解くというのを言い方を変えると、何でもあなたが地上で禁じるものは天でも禁じられており、あなたが地上で解くなら許すならそれは天においても許されている。あなたにそれだけの力権威が与えられているということがわかると思うんです。ヨハネの福音書の20章に行っていただきましょう。ヨハネの福音書20章というのは十字架の死からよみがえったイエス様の出来事が書かれている。23節を見てください。20章の23節では十字架の死からよみがえったイエス様が、そういった新しい契約を成立したイエス様がこういうことを言っている。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。あなたが誰かの罪を許しているならその罪は許される。その罪を罪とあなたが認めればそれは罪となっている。それだけの力権威を与えている。だからアダムがつける名前というものがその通りの呼び名になったといったごく簡単なことであっても、神様の方では一度与えた支配権、権威、権力というものに対しては一切干渉しない、その人に本当に権威として与えたものとなっているということがここで証明できると思う。神の義というものはあなたが神様との関係をどのように評価をしているのかというものではないんです。神様の方であなたとの関係をどう評価しているのかということだと先ほど言いました。私がですね、この教会の牧師としての務めの一つには、まあ、神の義というものに関連しての私の務めは、第一番目に神様があなたという人を見たときにどういう関係にあると見ているのかというものをあなた自身がはっきりと認識できるようにするということがあります。まだ生まれ変わりをしていない人に対して神様の方ではこの人のためにいろんな恵みを、喜びを、祝福を準備した、いつになったらそれを受け取れることができる関係になってくれるのかと待っている。そういう人に対して私の方では生まれ変わりをするというのはどういうことなのか、どのような人生が待っているのか、どういう義務と恩恵とがあるのかというようなことを説明して、そして生まれ変わりをしてもらうように持っていくという務めがあります。二つ目には、もうすでに生まれ変わりをしている人に対しては神様の方ではあなたとの関係というものを このように評価をしている。あなたの方でもって神様をどう見ているかはわからないけれど、神様の方ではあなたとの関係をこのように見ているという具合に、神の子供となっている、イエス・キリストに渡したのと同じものを受け取れる資格がある。あなたを見るとイエスが見えるというような、まだ他にもたくさんあるんですけど、こういうような点を説明してこれを理解をしてもらうという務めを私が果たさなきゃいけなくなる。けれどもそれだけではありません。まだ3つ目にやらなきゃいけないことがある。もうすでに生まれ変わりをして、しかも神様の方でその人を、あなたをどう評価しているのか理解をしている人に対して、つまり神の義というのはもうすでに知っていますという人に対して、私の方ではその人が、言い方を変えたらあなたが毎日の生活で神様が評価をしているものに基づいて行動に出るように、言い方を変えると神の義を毎日の生活で現実にするように促す、励ます、導くということをする務めがある。神の義というものがどれほど大切なのかという点をですね、こういう言い方で表してみましょう。まあ多分こういう言い方をしても許されるだろうと思う。だからこういう言い方をしたいんですけど、もしも誰かが私に向かってこういう質問をしてきたとしたら、私はこういう答えをいたします。今お前が日本にいるクリスチャンに向かってしたいことは何かという質問を出してきたとしたらば、そしてですね、私自身がそのしたいと望んでいることが実際に可能だとしたらば、私が一番したいことは、これはいくつかあるんですけども、その中で一番最初にしたいことは、聖書で教えている神の義ということに関する情報を与えたいということです。クリスチャン全部に与えたい。神の義というものを説明する本を書いて、クリスチャン一人一人に読んでもらいたいと願っています。今その原稿を書いている。私にとってです、クリスチャンとして、特に日本のクリスチャンにとって一番必要だと思うものは、そのクリスチャンが神様とどういう関係にあるのかということを理解をするということです。イエス・キリストを通して神様は私のことを、あなたのことをどう評価をしているのかという正しい知識を持つということです。これがあったら、その人の人生に怖いものはなくなります。古い契約の時代の人たちは持つことができなかった神様との関係というもの、というよりもイエス・キリストを通して神様が望んでいいという関係というもの、これはですね、古い契約の時代の人と比べると全部で30いくつあります。言い方を変えたら、新しい関係が30いくつ成立しているということができる。イエス様が十字架で死んで死からよみがえって新しい契約を成立してくれたおかげでもって、私たちの方では神様と宇宙の創造主と持つことのできる関係が30いくつ古い契約の人から比べたら新しいものとしてできていると言えるものになる。数は大切じゃありません。内容が大切です。しかもですね、ただその内容を理解するというだけではない、その理解しているもの、内容の一つ一つを毎日の生活で現実にしていくということがもっと大切です。まあ、この30いくつあるですね、神の義というもの、神様との関係というもの、まあ、新しい関係と呼んでもいいと思う。この関係を持つことができた人間はアダムだけだったからです。それもすぐに壊れてしまった。それからあと人間を持つことができなかった。イエス様が十字架で死んだ後で初めて持つことができる関係になりましたから、新しい関係と呼べると思うんですけども、この新しい関係、神の義を今ここで30いくつ全部説明することは皆様分かるとおり不可能だと思うんです。礼拝の時間に説明しようとしていたのではこれから何週間あるいは何ヶ月かかるかも分からなくなる。その上にですね、これは一昨年になるんですけど、1987年になるんですけれども、 神の義という話題でもって合計17回聖書講座を持ちました。時間にいたしますと25時間ちょっとの講座になる。だからそれをですね、全部ここで喋り直すわけにはいかない。だからその時のノートを取ってる人はノートを読むなり、あるいはテープを聞くなりして、神の義というのはどういう内容なのかを理解してほしいと思うんです。ただ今ここで皆さんにぜひとも分かってほしいと思う神様のとの関係があります。神の義というものが30いくつあると言ったけれども、その中でどうしてもこれだけは知っていてほしいと思うものがある。その中の一つは、生まれ変わりをしているあなたというものを神様は神の家族の神の子供と見ているということです。人間社会をとってみても、親というものは自分の子供のために犠牲になるのを厭わないものと言われています。親というものは自分の子供に対しては自分以上に幸福になってほしい、幸せになってほしいと願っているものだと言われている。親というものは必要があれば自分の子供のためには自分の命を投げ出すこともあると言われている。こういう関係を神様はあなたに対して持っているということをぜひとも覚えておいてほしいんです。あなたは神様の子供です。神様にとって、神様から見るとあなたはかけがえのない存在です。非常に大切なものになっている、貴重なものと見ている、価値があるユニークな存在、ユニークな人と評価をされているのがあなただということを忘れないでほしい。そしてその時ですね、子供というものは家庭の中でもって、家族の中でどういうことをするものなのか考えてほしいと思うんです。子供というものとその家族に雇われている女中、召使とどういう違いがあるのか比較をしてもらったら、神の子供というものが神の家族でどういう動きを取るべきものなのか分かってもらえると思う。もう一ついきましょう。生まれ変わりをしているあなたがイエスの名で恵みの御座に大胆に近づくときには、イエス様というよりも天のお父様、イエスの名でと言って何か言っていくときには、天の父の方ではあなたという人を見ることができないということを覚えておいていただきたいと思います。それからもう一つ、天で神の右の座に座っているイエスを見たときに、天の父の方ではイエスの名で天の父を呼んだあなたを見ているということも忘れないでほしいと思うんです。これは一体何を意味しているのか。このような関係にあるということはサタン自身が知っています。サタンの方ではあなたがクリスチャンとして成長して天の父から与えられている力、権威を使ってサタンを滅ぼしに来ることがないように、イエス・キリストから与えられている力、権威でもってサタンをいつまでも力抜きの状態にされていることがないように、あなたが神の子供であってイエスの名で天の父に望んだ、祈ったものに対しては神様の方では、天の父の方ではイエス・キリストとあなたと区別ができないほど同じに見ているということをサタンはあなたに知られたくないんです。 だもんだから、それをあなたが知ろうとする前にあなたを脅かしてきます。恐れを持たせるようにしてくる。そしてあなたがその真理を知らないようにする。与えられている力、権威を使えない格好だけのクリスチャンにしようとしてしまうんです。サタンはできることなら、こういうことを教えている教会を、国際クリスチャンセンターのようなものを、サタンを力抜きにしている教会を、でサタンを支配してサタンを追い飛ばしている教会を、なんとかして力のない教会にしようといろいろと企てて攻撃をしてきます。けれども生まれ変わりをしているあなたが、イエス・キリストが何を達成したのかということを理解をして、そしてどれほどの力、権威が与えられているのかということを知っているあなたが、イエスの名でサタンに命令したらば、サタンの方ではその命令をしている人、あなたというものを見ることができなくなっているんです。イエス・キリスト自身が命令したとしか見ることができない。だからサタンはあなたから逃げ去るんですよ。これがヤコブ書の4章7節になります。これをですね、私たちは神の義というものからしっかりと理解しなきゃいけない。まだ他にも30いくつあるんですから、34、35あるんですから、まだ他にもたくさん関係が成立されてはいるんですけれども、この2つだけを見ても分かっていただけると思う。あなたは神様の子供です。サタンの支配に入っておりません。サタンを支配する人間であるようにイエス様がしてくれている。残念な話ですね、私たちの方ではというよりも多くのクリスチャンがこの点を理解をしていないから恐れを持ってしまうんですけれども、サタンの方であなたを見たときに、あなたというものを見たらば、サタンはあなたは神様の子供だということを認めざるを得ないものになっている。しかもですよ、子供といってこんなちっちゃな子供を考えちゃいけない。成人して自分で物事の判断できる子供と神様が見ているということをサタン自身が知っています。あなたがこの地上で禁じたら天でも禁じる、神様の方でも禁じてくれる。あなたがこの地上で許したら天でも許すというほど、あなたの判断力を神様は信頼して、しかもそれに対しての力を与えているというのをサタン自身が知っています。神様はあなたが判断したものをそのまま後ろ盾になってくれるほど、あなたというものを信頼しているというのをサタン自身が実は知っています。あなたはこの地上での神様の代表、イエス・キリストの代表となっている。で、この地球を支配し、サタンの妨害を止めることができる神の子供だと神様は見ている。サタンも知っています。もう一歩進みましょう。あなた自身がイエス・キリストと同じに見られている。偉大な方があなたに宿り、サタンに向かって勇敢に立ち向かうことができるものと神様は見ている。いつも勝利をするイエスと神様はあなたを見ているということをサタンが知っています。この点を神の義というものから私たちがしっかりと認識しなきゃいけない。多くごまかされています。先ほどの話題に戻りましょう。十字架で達成されたものの4番目にですね、こういうことがあると言いました。イエス・キリストを信じる者が、つまり生まれ変わりをした者が神の義となれる道を開くために、イエス・キリストが十字架で死んで罪の贖いを済ませてから死からよみがえったということを言いました。アダムがサタンの支配に入る前に神様と持っていた関係を、私たちが今一度神様と持つことができるようにするために、イエス・キリストが十字架で道を開いたということを言った。 この点に関してもう一歩進めてみたいと思う。今一度創世記の2章を開けていただきましょう。創世記の2章の先ほどの出来事があった18節から読んでみたいと思う。その後神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につけるのは皆それがその名となった。こうして人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。まあ、このあばら骨というのは実際原本ではですね、ヘブル語ではその体の脇という意味がある。男のあばら骨から女が作ったんじゃありません。男はその人と呼ばれているものの脇にあったものを二つに分けて女を作っている。生まれた時にも男と女と一体として神様は作りました。それを二つに分けて両方が助け合うようにしている。これがどういう意味を持つのか、新しい契約の時代ではこれがどういう意味を持つのか考えていただきたいと思うんです。エペソの一章の17節から読んでみましょう。新しい契約ではどういうものなのかというのをここから説明していきたいと思う。エペソの1章の17節からこう書いてあります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はそのすべての力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、これはサタンや悪霊どもの階級です、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道でおられるところです。この23節で言っている教会というのは、これは生まれ変わるようしたもの全体を教会と呼んでいる。その生まれ変わるをしたもの、つまりクリスチャン全体の頭、頭がキリストであって、生まれ変わるをしたもの全体はキリストの体だと言っています。頭があるから体がある、体があるから頭が機能するんです。お互いに力を出し合って助け合って、おのおの分担されている働きを果たすことでもって一つの機能を果たすことができるようになる。けれどもアダムの時代には男と女とを一つに作っていた。それに対して助け手を作ったけれども、その一つに作られたものは助け手と見ることができなかったから、今度は神様はその一つのものを二つに分けました。そしてお互いに助け合うようにさせた。これを新しい契約の時代に当てはめたらどういうことになるか。キリストの体をお互いに助け合いをすることが必要になると言っているのと同じことになります。昔は神様が作った体を 一つのものを二つに分けてお互いが助けを用意させるようにした。今はキリストの体の中でお互いに助けをしなきゃいけないということになる。どういう助け合いか、ロマ書の12章を開けていただきましょう。ロマ書の12章では一節からこういうようなことを教えています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。そしてですね、こういうこと言ってます。14章に15章の一節を見ていただけると、私たち力のあるものは力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人と益となるようにすべきです。もしもですね、キリストと生まれ変わりをした我々全体をキリストの体と見るといたしますと、つまりこれを一個の人間というふうな姿を皆さんが描いたといたしますと、首から上、これはキリストです。イエス様です。けれども首から下、キリストの体が片側が強くて成長していて、片側が成長していなかったとしたらどうしなきゃいけないか。ちょうどですね、右手利きの人が何かをするときに、左手が何か動こうとしたとき、左手の方では十分に動きの取れないものが出てくる。まあ右利きの人がですね、左手でもってペンをで字を書こうとすると非常に書きにくい。そのときに右手が助けてあげなければいけない。あるいは右利きはですね、割に右手が力が強い。あるいは左利きは左手が力が強い。と重たい荷物を持ったときに、その利き腕の方ではたくさんの荷物を持てるけれども、利き腕でない方はそれほどでない。それを両方が力を合わせて持ち上げなきゃいけない。家庭で例にとりましょう。家庭では妻ができないことを夫がし、夫の働きを助ける役目をするのが妻です。ということになると、キリストの体と言われているものの中でもって、お互いに助け合い、お互いに力を出し合って成長していかないといけないものだということになる。もしもアダムがその昔神様と持っていた関係というものを今一度私たちが持つことができるようになっているという表現をしたとしたらば、神様の方では助け手を与えようとしたけれども、それを拒否したアダムに対して、最後にはその両方、一つの体を二つに分けてお互いが助け合うようにいたしました。今のキリストの体でも、新しい契約の中でも、一つの体の中でもってお互いに助けをしなければいけないということになる。それができるだけの力というもの、権威というもの、能力というもの、知能というものは全部与えられております。今日の11回まで全部をですね、こういうふうにまとめてみましょう。イエス・キリストが十字架で何を達成したのかということをしっかりと理解をして、そして理解したものに基づいて、あなた自身がさらにさらに成長し、準備されている祝福、恵みを現実にする生活を持って、その上でまだこの真理を理解していない人たちに対して、あなたが助けの手を伸ばして、その祝福を、恵みを分かち合うことができるように、あなたが動き出すということでもって、あなたは十字架のイエスの努力、苦しみを無駄にしていない生活を送るようにできるものとなってまいります。 あなただけが恵まれていればよいという時代ではなくなりました。私だけが恵まれていればいい、私だけが成長すればいいというだけのものであったのでは、十字架のイエスの苦しみは報われたことにはなりません。あなたの周りにいる人たちを見渡したときに分かるように、あなたの友達を、親類の人を見ても分かるように、多くの人は恵まれていない生活をしています。まあ、こういう言い方したらいいと、あなたの現在の生活から見たら惨めな生活を送っている。私の生活、あなた自身の生活がまだ十分でないというかもしれない。捕まえてください。けれども周りの人を見てごらんなさい。もっと惨めな生活をしている。まず第一に、サタンに牛耳られて支配をされた生活をしている。どうやったらそれから抜け出ることができるのか知らないんです。抜け出ることができる道があるということも知っていないで生活をしている。これが私の運命ですという。この地上で禁じるものは天でも禁じるなるという力があるというのを全然知らない。病気で苦しんでいる。けれども癒しの道が準備されているということを知っていない。医者を頼りにする。けれども医学的に何もできませんと言われたら、それでもっても諦めざるを得ない生活を送らせられている。そこでもって神様を頼りにしたら、不可能と思える健康を手に入れることができるだろうということは気がついていない、知ってもいない。どうやったらそれを手に入れることができるのかも分かっていない。皆さん知ってます。皆さんの周りにいる人たちは心に平和がありません。自分の将来に希望を持っていない。経済的にも惨めな生活をしています。どうやったらその惨めな生活から抜け出ることができるのかも知っていない。家庭生活が楽しくない。まあ、こういう言い方したらいいと思う。どういうものが楽しい家庭生活なのか、喜びの生活なのかということを体験していないんです。こういうものから解放される道があるということを知っておりません。あなたは知ってる。だからそういう人たちにですね、そういう道があるということを知らせてあげることが必要になります。そうすることでもってイエス・キリストが十字架で死んだ目的が達成するんです。なぜかといったら、誰一人として滅びることなく永遠の命を持つために御子を信じるようになりなさいとヨハネ3章16節で教えているからです。私の方からこういうお願いを皆さんにしたいと思う。苦しんでいる人を見たらば、あなたがその人を見過ごしてしまうということをしないで、自由になれる道がある、苦しまなくても良いように道が準備してあるということを知らせてあげてほしいと願うんです。そしてそれだけじゃない、知らせるだけでなくて、あなたが十字架で達成してあるものをその人の人生において現実にすることができるように動き始めてほしい。その人のためにあなたが努力をしてほしい。あなた恵まれます。これはやってみなきゃわからない。やってみたら、そのやる人自身がどれほど恵まれた生活になるのか初めてわかる。実際にそのやる人の方が恵まれます。もっとはっきり言いましょう。その苦しんでいる人、あなたが助けたらどっちが恵まれるか。苦しんでいる人が恵まれるんじゃない、あなたが恵まれる。もちろん苦しんでいる人も恵まれます。だからあなたが恵まれたかったら動かなきゃいけない。これはキリスト教です。自分が溜め込んでいたんじゃキリスト教では成長いたしません。分けてあげたら成長してくる。与えなさい、そうすれば与え返されるというのがルカ伝6章での原理です。まあ、現在からですね、どれほど将来になったらというのか、まだ時間的にははっきりと分かってはいないんですけども、もう少し経ちますと、これから時間的に言ってあと1ヶ月先か3ヶ月先か1年先か5年先か10年先かわからないけれども、もう少しすると イエス・キリストの再臨があります。その時点で生まれ変わりをしている人は全部天で生活をするようになる。その時点で生まれ変わりをしていないもの、神の家族に入っていないものは苦しい時代を通って、それから後には永遠にサタンの家族でいなければいけない分かれ目の時が来ます。いつなのか我々ははっきりとわからないけれども、ごく近いうちに来るというのがいろいろな兆候から判断できる。その分かれ目が来た時点になってから、あの苦しんでいる人を助けてあげたい、自由になれる道を教えてあげたいと願っても遅すぎるんです。あなたにはそれをすることができない時点が出てきます。だからその時点になるまでの間に、できるだけ多くの人に、できるだけ早く自由になれるように、幸福になれるように、喜びをつかんでもらえるように、そして準備されている祝福を現実にする人生を送ることができるように、あなたが動き始めないといけないんです。動き始めてほしい。苦しんでいる人たちを助けてあげてほしいんです。そうすることでもってですね、イエス・キリストが喜んでくれますというだけじゃない。実はイエス・キリストの仕事はあの時点でもって中途半端で終わっちゃってる。イエス様の悪口いう意味じゃないけれども、イエス様がこの地上で十字架で死んでよみがえって天に昇った時点では、イエス様の仕事はまだ中途半端なんです。まだ終わっておりません。その残りをイエスの体がしなきゃいけない。あなたが果たさなければいけないんです。そしてあなた自身が恵まれて、あなたがその務めを果たした相手の人が恵まれて、そしてこの地上でもって楽しい人生を送って、天国でさらに楽しい人生を送れるようにしていかなきゃいけない。私自身地獄に行ったことはありません。だからどんなところなのか私自身は体験していないけれども、その地獄の途中まで行って帰ってきた話によると、つまり死んで生き返った人の話によると、すごくひどいところだということを教えてくれる。聖書でも相当にひどいところだということは書かれています。そういうところに一人も送りたくない。永遠と呼ばれている期間です。これから何千年か何万年か知らないけれども、永遠と呼ばれている期間、誰かはそのサタンの支配、地獄に行って苦しまなければいけないものになっちゃってる。それを一人でも多く楽しい方に向き変えてあげなきゃいけない。これがですね、楽しみを持っている、あるいは楽しみを持つことができる可能性のある我々の義務だということになる。だからこの点から、十字架でイエス様が何を達成したのか、どういう目的で死んで3日目に死からよみがえっているのか、今一度しっかりと勉強してほしい。でそれに伴って必要な動きを取っていただきたい。あなた自身が恵まれなきゃいけない、これは知ってます。当然恵まれなきゃいけない、必要な動きを取ります。私の方でも必要な動きを取りますけれども、その恵まれたものをあなたが自分で抱えていようとしたんでは、その恵みはそれだけで止まってしまう。恵まれたものを もらったらそれを人に分けてあげようとすると、さらに神様の方から大きなものが返ってきます。まあ、ひどい言い方をすると申し訳ないけれども、こういう言い方もできると思う。これはひどい言い方ですけれども、こういう言い方はして間違いじゃないと思う。あなたが恵まれたかったら、今もらっているこの恵みを人に分けなさい。そしたらもっと恵まれます。自分がもっと恵まれたいからってガチガチガチガチ貯めておこうとしたら、恵みは止まります。キリスト教ってこういうものなんです。その観点から分け始めなきゃいけない。まあ、こういうことをですね、皆さんもしやれたらやってごらんなさい。イエス様とあなたが競争したらいい。どっちが恵みを分け与えることができるか。もらったらすぐに人に分け与えてごらんなさい。こうやってイエス様、あんたが分けたのと私が分けたのどっちがたくさん分けられるか競争してみようとやってごらんなさい。イエス様ので怒るか怒りません。 ったら、お前がこれほど100のものをもらったから100全部分けちゃったら、お前それだけのことしかできなかったから申し訳ない、1000のものあげようと。それ1000のものみんな分けちゃったら、じゃあ1万のものあげよう、10万のものあげようと言って、これでもかこれでもかという分けてくれる。もう最後にはあなたがもう結構です、たくさんです、いりませんと言わざるを得ないところにまでイエス様の方では動いてくれます。そこでですね、今度いりませんと言ったらイエス様はなんだこれで満足してるのか、もっと人生豊かになりなさいと言ってくれる。やってごらんなさい、やるまでは分かりません。これが実はですね、イエス様が十字架で達成してくれた目的の一つなんです。我々がただ我々として恵まれるというだけじゃない、周りの人に全部に分け与えて、この地球にいるもの全部が恵まれた生活をするために十字架で死んでいる。だからそういう観点からですね、神の義というものを見直していただきたい、十字架の死というものを見直していただきたい、そしてそれに伴って必要な動きを始めてほしいと思う。私のでいくらでもお手伝いします。そしてその動き出した時にどれほど楽しい喜びの生活なのか、どれほど満たされた生活なのか、どれほど祈ったものがすぐに叶えられるようになるのか体験してほしい。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがその昔独り子と呼ばれているイエス様をこの地上に送り、苦しいところを通らせながら、最後には十字架での死というものを通らせながらも、私たち一人一人のためにこの地上での生活を豊かなものにし、その後での生活というものは天国でさらに豊かな生活を永遠に送れるものとなるよう、いろいろな道を開いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞそのイエス様の努力、あなたの努力というものを我々が無駄にすることなく、そればかりでなくて、その十字架の死を通して準備をしてくださっているものを何一つ見逃すことなく、この人生でもって現実にし、そして天に行った時にさらにあなたの前でもって、さらにさらに恵まれた豊かな生活を送れるものを期待することができるよう、どうぞ私たち一人一人を天のお父様、あなたが導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてそのあなたの導きに従って与えられている祝福、恵み、喜びというものを周りにいる人たちにも分け与え、共に手を取り合って成長し、楽しみを分かち、この地上で楽しい人生を送って、天でさらに楽しい兄弟姉妹としての動きを取れるものとなるよう、私たち一人一人にあなたが必要な知恵を与え、力を与え、愛を注いでくださり、そしてあなたの導きで動けるように必要な勇気を与えてくださることを心から祈り、受け取れるものと信じて感謝をいたします。すべてを可能にしてくださったイエス様、ありがとうございます。十字架で苦しみを通りながらも私たち一人一人のために喜んで死んでくださったことを感謝をいたします。けれどどうぞ今天でもって神の右側に座り、我々に取りなしをしてくださっていることを、その取りなしを通して我々一人一人が力を与えられ、愛を注がれ、そして必要な油注ぎでもって必要な働きをすることができるものであるよう、どうぞさらに取りなしをしてくださるようイエス様お願いいたします。こういうような祈りをいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。誰一人として滅びることがないよう、誰一人として地獄に行って苦しむ、永遠の苦しみを持つ人生を送る必要がないものであるよ、どうぞあなたが私たち一人一人に働きかけ、必要な道を開いてくださるようイエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶えられることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。